本日の宣教箇所、エペソ人への手紙5章3節から14節、新約聖書390ページです。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いも、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから、彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意、正義と真実のうちに、光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。聖書の言葉は以上であります。今日の箇所、少し長いところでありますが、この宣教題にしていますように、光の子供として歩む、このことを特に中心に取り上げて考えていきたいと思います。この箇所、光の子供として歩みなさいとありますが、新改訳聖書第3版までは光の子供らしく、歩みなさいと訳されていました。そうですね、暗証聖句などではどちらかといえばこちらの光の子供らしくという訳で親しんでいる方も多いのではないかなと思います。このとしてとらしくがどう違うのかというのはいろいろあるんですけれども、でもとにかくですね、いずれにしても光の子供としてクリスチャンとしての生き方、在り方ということを、ここは教えている箇所であります。救われた者として、クリスチャンとしてどうあるのか、どう生きるのか、何度も聞いてきていることでありますが、もう一度この箇所から教えられていきたい、確認したいと思います。まずパウロが教えていることは、清さを求める、清さを求めるということです。罪から離れる、そういうふうにも言うことができます。3節から4節のところでは、特に中心的には性的な罪や不貧困ということを取り上げて問題にしています。3節4節ですね。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いも、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。初めにみだらな行い、汚れとありますが、中心的にはですね、会員など性的不貧困ということを念頭に置いていると考えられます。性的な不貧困、結婚外の性的な関係、また特にですね、相手に対する責任や配慮を示すことなく、ただ本当に自分の快楽を求めるために、そういう手段としてですね、性が乱用される、そういうことが問題にされています。 欲望、衝動をコントロールせずに相手を利用し犠牲にする、そういうことですね。そのようなみだらな行いや不貧困はあなた方生徒たちにはふさわしくないと言われています。まあ、これは最もこうであります。でただですね、パウロはまあそういう性的な不貧困、まあ、それを中心に話題の中心に初めに取り上げていますが、まあ、そこだけに問題を絞っているのではなくて、最後にですね、むさぼるとかですね、むさぼりということも取り上げていまして、私たちの欲望ですね、今日の信仰問答実感の第10回もそうですけれども、際限がなくいくらでも望む、自分のものとしようとする、歯止めのない人の欲望、そういうところまで、このパウロはですね、問題の範囲として取り上げている、見ていると思います。まあ、そして私たちの罪人としての在り方、特徴として、なかなかですね、罪を罪として認められない、あるいは罪を軽く考えるということがあると思います。まあ、そしてこの性的な不貧困、罪ということも、まあ、しばしばですね、本当にすごく軽く扱われる、そういったことが多いのではないでしょうか。まあ、重大な問題に取り上げられることもありますが、まあ、場面や場合によってはですね、何か冗談のように捉えられ、軽く扱われるということがあるのではないでしょうか。まあ、近年、まあ、最近はですね、特に社会の中でも、まあ、性暴力やセクハラですね、いわゆるセクシャルハラスメント、そういう問題が真剣に捉えられるようになって、重大な問題として扱われるようになってきている面があると思います。でもこれはですね、逆に言うと今まではですね、やはりいろいろな場面で冗談のように軽く扱われてきた、そういう現実もあるということだと思います。私たちは性的な存在として作られています。その性のあり方を著しく貶めたり、バカにする、傷つける、これは神が作られた人の尊厳を本当に損なうもの、まあ、そして傷つけられた人はですね、本当に深く傷つくものであります。ですから、そのことを本当に考えるならば、単なる行動だけでなく、まあ、ここでパウロが語っているように、口にすることさえいけませんと言われている、何かですね、冗談のように扱って、それで終わってよい、笑い話にしてよい、そういうことではないということですね。4節でも繰り返されていますが、わいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談、これらはクリスチャンにはふさわしくないと言われています。もちろんですね、健全な、まあ、冗談といいますか、ユーモアというものもあると思います。クリスチャンは決して笑ってはいけない、そういうことではないですね。まあ、ただその一方で、人の尊厳を本当に貶めたり、著しく人を傷つける、そういう話もあります。人を傷つけ貶めるような話を冗談として片付けたり、笑いにする、笑いのネタにするということ、それは本当にふさわしくないことだと思います。私たちはどんな言葉を話しているでしょうか。日常生活、日常的な言動を振り返ってみる必要があるのではないでしょうか。本当に社会の中ではいろんなことが話題にされたり、笑い話のように扱われることさえあると思います。でも何を笑いにしているのか、本当に些細なことですけれども、私たちが笑いにしていること、あるいは話題にしていること、それが何なのか、もう一度考えてみる必要があるのではないでしょうか。その上でパウロはですね、最後4節の後半、 むしろ口にすべきことは感謝の言葉ですと教えています。感謝というのはもちろんこれはですね、人に対して感謝する、何かしてもらってありがとうという、それはもちろん大切なことですけれども、ここで言われている感謝というのはもちろん神に対する感謝の言葉です。そして神に対する感謝の言葉、まあ、当然神に対して感謝するわけですけれども、でもこれは同時に周りの人たち、聞く人たちにも本当に良い影響を与える言葉であります。悪口や陰口、不平や不満、これは聞く人たちに逆に悪影響を与える。不平や不満や悪口が伝染していく、悪い思いをもたらす、そういう言葉であります。それに対して感謝の言葉、神に対する感謝の言葉であったとしても、これは周りの人たちに、聞く人たちに神様の素晴らしさに目を向けるように促す、そして恵みをもたらす、そういう恵みをもたらす言葉であるということができます。私たちはどういう言葉を口にしているでしょうか。人を貶めるような、あるいは傷つける言葉、不平や不満、悪口、あるいは下品な冗談、そのようなものを口にしているということがないか、むしろ神に感謝する、周りの人々に恵みをもたらすような言葉を語っているのか、改めて振り返りたいと思います。そしてさらに5節からですね、このことをよく知っておきなさい、みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。みだらの行い、不貧乏や汚れ、そしてむさぼりですね、これが特にその際限のない欲望ということになりますが、これらを行う者は偶像礼拝者であると言われています。まあ、私たちの罪、人の罪というのは本質的には深く考えていきますと、偶像礼拝であるということができるのではないかと思います。唯一誠の神、それと取り替えて誠の神ではなくて、いや誠の神以上に何か作られたもの、被造物を礼拝する、崇拝する、それが偶像礼拝であります。でこの誠の神に変えて礼拝される対象ですね、何らかの被造物、これは目に見える何らかの形がある像の場合もありますが、目に見えないものであることもあります。目に見えない私たちの快楽や富、楽しみ、そのようなものを崇拝し、そのようなものに仕える、そういう偶像礼拝もあり得るわけです。でこのような場合、まさしくこの貪欲、むさぼりそのものが偶像礼拝になっているということができます。私たちが富や快楽をひたすら追い求める、これらのものも非造物に過ぎないわけですね。神様の秩序の中で用いることが許されているものであります、私たちの楽しみ。しかしそれをどう超えて、いや誠の神以上に私たちが求め崇拝し仕えるようになる、それが貪欲であり偶像礼拝である、むさぼりであるということです。私たちは非常に罪を軽く考える傾向があると思います。でもパウロは厳しくですね、このようなもの、みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものはキリストと神との御国を受け継ぐことができない、こう言われている。このことを真剣に受け止める必要があります。神は罪を 特に偶像礼拝を忌み嫌われます。罪を軽く考えるような偽りの虚しい言葉に騙されないようにしなければなりません。ただその一方で、私たちは罪を犯さないことによって救われているのではない、このこともわきまえておく必要があると思います。私たちが何かですね、罪を犯さず自分を清く保つことによって私たちは救われているわけではないですね。むしろ私たちは罪と死の支配から救われて、キリストにある新しい命に生かされているからこそ罪から離れるように、そして清さを求めるように召されている、そういうことではないでしょうか。そういう意味で後半の方、この光の子供として歩むということを、さらに目を向けていきたいと思いますが、8節のところですね。あなた方は以前は暗闇、以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。でここではですね、あなた方は以前は闇であったとありますが、以前は闇であったが今は主にあって光となったと言われています。光になりなさいと何か命じられているのではなくて、主にあって、すなわち主によって光となった、光とされている、そのことが教えられています。ですから私たちに求められていることは光となるということではなくて、主によって光とされているということを、これを認める、これを忘れない、覚えて、まあそれにふさわしく歩む、光の子供として歩むということです。ではこの光として、光の子供としての歩みということをさらに考えていきたいわけですけれども、11節のところを少し飛びますが目を向けたいと思います。11節、身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。12節もですね、彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。光の子供としての歩みということがこの11節以降でより明確になっていると思います。身を結ばない暗闇の技に、まあ、つまり罪の技ですね、罪の働きに加わらずに、それを明るみに出す、それを照らし出す、それが光の子供としての歩みであるということです。これがどういうことなのかもう少し考えていきたいと思いますが、まあ、闇ですね、暗闇というのは何かそれだけでは目立たないもの、気がつかないものかもしれません。まあ、暗いところ闇というのはそれだけではですね、何も、まあ、気がつかない見えないものですね。むしろ光がそばにあって、光によって照らされることによって暗い部分、光が届いてない部分というのが、まあ、見えてくる、明らかにされていく、そういうことがあります。で同じようにですね、私たちの罪というのも何かこの光、あるいは光が当たっていない部分、暗いところ闇、これに似ているところがあるのではないでしょうか。私たちの罪も主によって照らされ教えられて初めて見えてくる、気がついてくるものではないでしょうか。まあ、初めはですね、罪のあり方しか知らないわけですね。御言葉から教えられることがなければ何が罪であるのかさえ気がつかない、普通に人間として生きている、これの何が罪なのかわからないわけですね。むしろ主によって光を照らされる、光が与えられることによって徐々に罪に気がつくようになっていく、そういうところがあると思います。まあ、そして照らされ主によって光と変えられたクリスチャンは、今度は光の子供として他の人を照らす まあ、光となることができる、光とされていく、そういう面があるのではないでしょうか。クリスチャンの存在、発言や行動、生き方、在り方そのものが他の人を照らす光となる、そういう面があるということです。これはですね、三条の説教でもシエス様が教えておられることですね。あなた方は地の塩、世の光ですと主は語っておられます。でここもですね、非常に興味深いところで、あなた方は地の塩、世の光となりなさいと教えられているのではなくて、イエス様はあなた方は地の塩です、世の光ですと語っておられます。地の塩とされている、世の光とされているということですね。主は暗闇からご自分の驚くべき光の中に私たちを導き入れてくださって、照らし出してくださって、私たちを光としてくださって、それゆえに他の人々を照らすことができるということです。で私たちはですね、自分自身が他の人の光となっている、それはなかなかですね、案外気がつかないことではないでしょうか。何かですね、私が他の人の光になっている、そういう言い方はちょっとおこがましい、傲慢ではないかとさえ思えるかもしれません。でもですね、考えてみていただきたいんですね。自分が誰かの光になっていると考えるのはちょっとおこがましいかもしれませんが、それぞれクリスチャンとしての歩み、信仰の歩み、振り返っていただくと、それぞれですね、他の人に照らされた経験というのはあるのではないでしょうか。特にですね、信仰に導かれてきたとき、初めてですね、教会に、あるいは聖書に触れたり、ね、クリスチャンに触れた、そういった経験を振り返っていただきたいと思うんですが、そういう時にですね、私たちは身近なクリスチャンの存在、生き方、在り方を通して何かこの世とは違う生き方があるとか、他の人とは違うそういう姿がある、なんかこうそこに示されたり光が与えられる、そういったことがあったのではないでしょうか。まさにですね、これがクリスチャンの存在が光となる、光とされるということではないかと思います。で、ちょっと注意していただきたいのはですね、その、私たちが他のクリスチャンを通して照らされたという経験ですけれども、これもですね、よく考えてみると、その身近な人はですね、何も私たちのことを照らし出してやろうと思って何か語りかけたり関わってきたというよりも、本当に素朴にクリスチャンとしての在り方、生き方を追い求めている中で、本当に素朴な在り方、その中でですね、私たちのことを照らしてくださった、そういうことではないかと思います。またその身近なクリスチャンは決して全く罪がない完全完璧な人だった、そういうことでもないと思うんですね。罪も欠けもある、そういう身近なクリスチャンの存在でも、この世のものとは何か違う在り方、そういう姿を示している、それを身近に見せてくださって、その具体的な身近な人の存在によって私たちの在り方が照らし出される、そういう経験だったのではないでしょうか。そのことはですね、特に11節から14節にかけてよく表されていると思います。11節からもう一度目を向けたいと思いますが、身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。この14節の最後の部分ですね、この眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。 この部分はですね、いろいろな旧約聖書の箇所を複数の箇所に基づく言葉でありまして、どこか一箇所の引用ではないね。まあ、そしてこの言葉はですね、おそらく初代教会の人々が洗礼の時に受洗者と共に語ったり歌ったりした、そういう言葉ではないかと考えられています。クリスチャン、まさしく光の子と呼ばれるように、クリスチャンはキリストによって照らされる存在である。そして新しい命、新しい歩みが与えられている、そういう存在であるということを言い表している言葉だと思います。まあ、14節の最後の部分はですね、ちょっとこれ以上深く見ていくことができないんですけれども、でもこの11節からのところですね、この全体の部分でクリスチャンの経験といいますか、歩み、あり方、それをこの箇所はですね、光に照らされるという言葉で本当に見事に言い表していると思います。私たちも初めは闇でありました。まあ、そして光に照らされることを何か嫌い、闇の中に隠れようとする、そういう面があったのではないでしょうか。しかし身近に置かれたクリスチャンの存在を通して、そのような光によって照らされて、私たちの闇が、罪が明るみに出されていく。まあ、そしてそこには葛藤があるわけですね。いや、まだこの闇の中に隠れていたい、明るみに出されることを嫌う、そういう葛藤もあるかもしれません。まあ、でも照らし出されていく中で、今度はですね、自ら自分の罪を、闇を明るみに出していく、罪を認め悔い改める、主によって照らされることを求める、喜ぶ、そういう罪を認め告白する、悔い改めの歩みへと導かれていく。そういう中で今度はですね、私たちがそのように主によって照らされていく中で、今度は私たちが他の人にとって光とされていく、そういう歩みがまさに光に照らされる光の子供としての歩みということができるのではないでしょうか。9節から10節のところでは、この光の子供としての歩みというのは、あらゆる善意と正義、そして真実のうちに身を結ぶものである、あるいは何が主に喜ばれることなのか本当に吟味する、そういうものであるということも教えられています。で、このような歩みをするためには、何かですね、自己満足の正義を振りかざす、そういうことではなくて、何か自分自身が正義であるかのように振る舞う、そういうことでもなくて、何よりも本当に私自身が主によって照らされる、私の中にある暗闇や罪、それを照らしていただく、照らされる中で自分の中にある闇や罪に気がつくことができる、まあ、そしてそれを明るみに出すようにと押し出されていく、そういうことが大切なのではないでしょうか。そういう中で、闇であった私たちが照らされていく中で光とされていく、光と変えられていく、そういうものであると思います。もちろんですね、私たち照らされる時にはなお隠れていたい、闇のままでいたい、そういう葛藤もあると思います。照らされるからこそそれを嫌い、闇の中にとどまろうとする、そういう誘惑があるわけですね。しかし神である主によって照らされることによって、どんな闇であっても、どんなに深い闇であっても光に変えられていくことができます。本当に私たちを照らし光としてくださる主の御業に期待するものでありたいと思います。まあ、そして本当に光の子供として歩む、光の子供とされていく、これを喜びまた求めていくものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちを教え励ましてくださること、ありがとうございます。 当に私たちは闇そのものであって、あなたに照らされることも嫌い、何か闇の中に隠れていたい、そういうものでありました。しかし、憐れんでくださって、身近に光を置き照らし出してくださって、徐々に明るみに出されていく、あなたに照らしていただいて光と変えられていく、そのような歩みが与えられていることを覚えて、心から感謝をいたします。どうぞ本当にそのような光の子供としての歩み、あなたによって照らし出されていく中で、闇であった私たちが光とされていく、そして今度は他の人々を照らす光とされていく、本当にそのような恵み、幸いの中へと私たちを導いてくださって、用いてくださいますようにお願いいたします。そのようなあなたの働きに信頼し期待するものであることができますように、どうぞ導いてください。なおなお私たちの中にある隠れた闇、罪、それを照らしてくださって、本当に光と変えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。